だから、で、わかります。出身は、青森県の佐久間で、家族は、妻が一人と、子供が二人、男の子、ヨセフ、女の子、ナオミであります。で、日本は三人、息子の方の女の子は、レイと言いまして、今、ジャガンのキャビンアテンダントをしております。で、娘の方の子供は、男の子、アメリカで留学して、現在、カリフォルニア、ロサンゼルスで、ご奉仕しています。で、下の女の子の方は、大学を来年卒業するので、今、就活一生懸命で、一応、カスタマー構成は以上です。この間、福島のあるおばあさんと電話で話していました。で、そのおばあさんに言うのは、私、子供の耳が遠くなって、電話に出るのが億劫になりました。と言いました。で、この間もこんなとこあったんですよ、とその方に言うんですね。その電話を受けて、なかなかわからないの。そこでわからなくても、何回も聞き返すと失礼なので、そうですね、そうですね、と聞いていたそうで。そしたら相手の人が、私と本人バカよね、と。そうですね。で、私もこの頃その方と同じように耳が遠くなってまいりました。ですから一対一だったらまあまあ会話できますけども、周囲の方々ですとほとんど聞こえません。本当はこういう集まりだったらば皆さんと回りながら話して質問を受けて答えるのが一番いいと思うんですね。でも今回はそういう理由で質問は出てません。一方でお願いしますので、よろしくお願いします。で、私がクリスチャンになったのは、今から65年前、二十歳のことでした。さて、私の年齢は65年前にイエス様と出会いました。その時はちょうど20歳でした。現在85歳になりました。で、なぜクリスチャンになったかと言いますと、この聖書を読んでいたら3つのことが分かったんです。何が分かったかと言いますと、第一は神様。で、第二番目は人。第三番目はキリスト。この聖書なんで、この三つも分かったんです。まず神様は確かにいらっしゃる実在。で、その神様は全てを作った創造者。そして3番目にその神様は愛の神様だというのが分かります。で、第2番目、人。罪人、犯罪を犯したから罪人になるって、罪人だから犯罪を犯すし、人は悪口言うし、嘘をつくし。だから罪というのはギリシャ語でアンマールテーパというそうです。で、ハマルテーパというのは直訳すれば的外れと言 と言うようになったことです。ハマルケア、マトハズレ、それを罪という。でもどういうことかというと、私の妻はヒヨコと言います。私より7歳年下と、もうちょうどうまい具合に出会いまして、僕は幸せな結婚生活をしています。私の心は、これはですね、ヒロコ、これが妻です。そしたら、私の心がいつでもここに向いていれば的が合っているのですよ。そうですね。ところが、ヒロコよりももっと若くて、もっと美人のエイコさん。で、私の心がエイコさんの方に向いたら的を外れ、それを聖書が罪と言う。そしたら、これを創造者の神様、私が生きてでも私を作ってくださった神様に心が向いていれば罪ではない、ね、ところが、これこの方目に見えないよ。だから、私は何を変えるかというと、お金だとか、物だとか、あるいは地位だとか、あるいは財産とか、こっちの方に向いていると、的が外れるというか、罪人だよ。そのこと分かりますか？そこで三番目。じゃあ、どうしたら救われるかな？ということを考えます。そしたら、イエス・キリスト、私の身代わりに十字架かかって死んでくださったと、本当に私は初めて涙を流して、イエス様に心を捧げようと思います。トモコさんって6歳の子がいました。トモコさんには、兄弟6人、お父さんの牧師でした。で、その牧師のお父さんが癌だったんですね。ですから、何年かのにこの子供を残して死んでいかなきゃならないと思いました。ですから、この6人のことはきちっと育てよう。少なくとも2つのことを約束させました。嘘をつくな。もう一つは、お父さんが呼んだら素直に、はいと答えなさい。もしこれをやったというのは、体罰を与えるというのは。しかし、6歳の友子さんが、お父さんに言うことをしませんでした。友子さん、おいで。今、あなたの腰を打つよ。2回、ビシッとね。そしたら、トムちゃんはもう怖がってね、お父さん、お父さんと下がって、それを見ていた10歳のお姉さんが、お父さん待って、私、トムちゃんの代わりにぶたれてあげるから、と言いました。お父さん、びっくりしたの。お姉ちゃん、いくらあなたが身の回りになったとしても、お父さんは容赦しないよ。いいか、いい。本当にいいのか、いい。そして、なぜならね、お父さんのことをお姉さんが来ました。そして、お背中を向けたんですね。お父さんが、トムちゃんと言って、今、トムちゃんの代わりのお姉さんが、近くで来て、見てなさい。 そして力いっぱいお礼と思って、それを見ていた徳ちゃんが、ゴロゴロゴロゴロ涙が出て、お姉ちゃんごめんなさい、お姉ちゃんごめんなさい、お自分が出てきた。それを見ていて、お父さんも涙を流して、これもその家族です。だから多くなったからですけども、これはどうですか。イエス様が私の代わりに十字架にかかってもらったときに本当に感動しました。そしてこの喜びを何とか人に伝えたいという思いで分子伝道という仕事を横浜でいたしました。今までこそ綺麗な教授が来たでしょ。その頃十字架でそして県庁、市役所、会社、商店街、学校も、なんちゅう怖くなる。不安が全然ありませんでした。文書伝道というのは、固定給がありません。本が売れなければ食べていけないんですね。でも、全然恐れがありませんでした。なぜだと思いますか。またね、目標を見ると、こう書いてます。思いを忘れてはいけない。野の鳥を見とこらん。かがらず、まかがらず、蔵に収めていない。でも目に見えない神様がちゃんとお釣りなくなっているでしょ。野の花見とこらん。自分で背伸びしようとか、きれいになろうとか、そんなことしてないでしょ。でもちゃんと背を伸ばして生きて伝えている。まして、万物の霊長という人間を神様にしておかずに何となるか、またがこの必要、心配するなと。そしたら、主の祈りの中に、こう書いてあるんですね。今日一日の過程を与えてください。そう祈りと。仕事の楽を今日は最後のアーメン。毎日そう。朝起きて、今日電車で出て行く。今日俺がちょっと食べることはできない。もう固定ってないでしょ。そして今だと必ず神様は生産を与えてくださいます。そして、ヨシアで言いますと、恐れたままならない。ののいてはならない。私はあなたにいつでも共にいる。あなたを見捨てることも見放すこともしない。これ本当その頃は 100% 信じました。神様の約束。心配するのは心配しません。今日一日の食事を与えるよありがとうございます。そしてそれがいつまで続いたかというと34歳。38歳から34歳までその日暮らし。でも必ず神様は一日一日の人を満たしてください。そして34歳ですよ。牧師になったでしょ。牧師になったら悩みが多かった。どんな悩みがあったと思いますか。もうたくさんあるんですけども、一つは、藤田先生は三育学院の進学部をお願いいたしました。で、進学部では説教学とか国会私は財布に入れてもらったんですよ。小学校しか出てませんから、下手がないようでしょ。だから、財布の試験受けでも全部白紙だったんです。 戦艦だと言いますか、先生と言ったら試験中は話していません。で、お父さん、僕もわからないんですけども、読めない字があるし、読んでも理解できないし、そしたら、じゃあ名前が書いてあってください。って名前が言った。数学、わかりません。小学校6年のしか勉強してませんからね。数学わかりません。英語、全然わかりません。できたのは一つだけ、作文。それは自分の経験に書けばいいでしょ。キリストの出会いって大事だったんですね。でもそれさーっと書いた。そしていよいよ選考委員会があったそうです。で、参加部には全部クリスチャン先生ですから、あれ深い先生の中でね、なんとか入れたんだけども、この人入れてもついていけなかったらかわいそうだと。だからそこを確認しないと。でも、ザバーナ先生という学長さんがいます。あと、数人の先生は、作文を見る限りでは、熱心だと。入れてあげましょうよと言って、入れてもらった。で、ここを、これやった。この勉強できなかった。伝統か。ここにようやく入れてもらいます。ですから、この勉強して何年。ある日のことを牧師の朝参りました。ある先生が寄ってきてね、松坂先生、先生のお説教は、あれは説教じゃないですよ、と言いました。そうですか。何でしょうか。先生の説教はね、何やるしだ、それでショックを受けたわけですよ。ちょうど福島に行くだったと思うんですね。それで銀座に出てきて教文館で本を買った。説教のことです。心で触れる説教とは、正義だけで説教とは、読んで難しいんだなぁ。でも、ちょっとしか読んで、その説教、お話の骨組みとかね、もうあるわけでしょ。そんな勉強してませんからね。一生懸命勉強した。そして何年か経ったんですよ。そしたら、ある日のこと、進学科に入っている学生さんが茂原にやってきました。茂原教会は進学生の訓練の場なんですね。で、ちょうど私がどっかの教会に合法しでいなかったんです。神奈川が来いました。今日のあの進学生は説教をお料理に例えて話していた。 A 先生の説教はフランス料理みたいな説教だ。B 先生の説教はイタリアンだ。C 先生の説教は懐石料理だ。松坂先生の説教は、これは聞いたわけね。なんて言ったと思いますか。松坂先生の説教は、焼き魚定食だ。分かります。僕に向いてないな。
でも先生、魚っていうとキリストは
北海道。北海道というのは羊飼いという意味ですね。羊を飼う牧羊者という意味だそうです。牧師、羊飼い、 その執事はいろんなの作用があるわけでしょ、教会の中に。静かな人もいるし、吠える人もいるしね、噛みつく人もいるわけですよ。ある人のことですね。本当に言われが分かったんだけども、ある方が何か言ってきました。それに対してですからね、間違ったら正しいことね、スパッと言っちゃったんですよ。そしたら彼は気分返して、奥さんと子供を連れて、もう途中から、土曜日途中から帰った。かなるは、次の週、この家族が教会に来なかったんですよ。終わりに行ってみて。僕は悪くない。悪いのはこの人も悪い。僕は悪くない。行かない。行ってらっしゃい。かなりかわっては、本嫌だね、もしても行かない、向こうでごめんなさいって言ってきたらば許したい、ね、あなたの頑固ね、結婚する前こんな頑固だと思わなかった、私行ってくるって言ってね、忙しい仕事してる、ね、その時に行って一緒に行く、これがある仕事、今ちょうどチャンスだと思う、このチャンスを逃したら、あの家族は教会に戻ってこないと思うよ。それでお祈りした。神様、本当は私は悪くないんですけども、必ず出てくるから言ってきます。どうか自由と当たりのままに。して、その時に。と、開けるのは怖いですよ、もう。もう帰ろうかなと思って、でもその玄関のところでお祈りしますから、主よ、どうか私の心を砕いてください。勇気を与えてください。そしてそう、あなたが、そのご夫妻はクリーニング屋さんだったんですね。下さん、おう、先生、ごめんねって言ったのね。自然でごめんね、いやいやいや、僕らは悪かった、ちょっと時間で待ってと、時間で待ってと、その牧師が来て、そしてお互いにごめんなさいねと言ってお別れして、それから教会に戻ってくる、この羊というのは松坂の羊とはないんですね、神様から委ねられた羊なんです。また、放置、頼むね。それ、私の感情で、この人を突っ張ってしまったら、今日から追い出したら申し訳ないなって思うんです。これからじゃないんですよ。山形にいるときに、明治丸の頑固な長老さんがいました。松田のためにもその人は楽しいと言えたんです。教官は困ったらですね。で、先生、あの人は何とか言ってくださいよと言いました。言いましょう。で、しばらく経ってたら、その方に言った。その言い方で、大事だと思うんですね。注意するときに、3つのことが大事だと思うんです。ここでその理論にいつ注意したら効果があるか、どこで注意したら効果があるのか、どういう注意の仕方が効果があるのか、で私は短期の方ですからね、まあ、これを考えます。そして数人いるところでこの人にパクチューやったら使うぞ、そして教会が亡くなったその教会、 また神奈川いるんですよ。あなたおらず言ってると僕は悪くないもん。あの人が頑固で間違ったことでもそうそうそう、あっち悪い。でもあなた羊飼いでしょ。おらず言ってくれる。これいらないんだな。もしあんまり考えているもんですから、またお嫁の人が行ったら門前払い、何回と門前払い、そしていよいよ山形から東京来ないように転勤になってきました。そしてしばらく経ったら電話が来ました。先生ごめんな、俺頑固だよ。いや、本当に悪かったごめんなさい。電話と和解しました。それから山形の公園会に学ばれていったときに、まず一番最初にそのお家に行ったんです。上がってもらえって言いました。そして上がったらベッドにその高が横になって浮かび浮かび磨く。ガンの幕だったんですよ。坂山さん、ごめんなさいね。いやいや、俺これ本当は悪かった。そこで握手をして、そして、和解の意地をして、お別れしました。なので彼はね、細い、その細くなった時はね、これは、今度会う時は、あそこだね。そうですね、私の方にあなたが楽しむ間もなくイエス様に帰ったらしい。その時天国で肌で汗がしばらくだったなと言って握手する。もうハグしたなと思っても3番目私の顔、みんなが怖いで怖いていますけども、そんな怖いですかね。日立の教会に行った時にチラシができています。でこれが怖いためのチラシ、ただ一度の人生で、それと牧師さんの一言のことを書いてね、だから送ったそうで、こう書いてあったんですよ。この度東京会では昨年に引き続き元伊勢神宮教団牧師で現在公衆伝道している松坂浩樹先生を迎えて講演会を計画しています。その次の今日何とか言いますか。先生は写真のお顔に似合わず、知れたもんね。もう自分は素敵な顔だと思うぐらい。先生のお顔に似合わずと、ここだけないんですよ。広島の教会に行きました、この教会で。金土日の、金曜日の晩、そこの牧師さんと言いました。講師の松田先生は、お顔を拝見しますと、近寄りがたいですけれども。沖縄、那覇教会に行きました。金土日ですね。あと金曜日終わって、土曜日の朝、その時牧師さんがやってきて、おはようございます。先生、家で休みで休みましたか。いやー、もう一晩眠れなかった。なぜ眠れなかったんですか。出た。何が出ましたか。それと、その教会の牧師さんは、教区長を兼務していて、 すまんは教皇のためだってね、那覇教会の牧師さんは牧師官が空だったんですね。でそこに僕が見せられました。寝ようと思って前日したら奇妙なおとなしみ、キュッキュッキュッキュッキュッキュッキュッキュッキュッキュッキュッキュッキュッキュッキュッキュッキュッキュッキュッキュッキュッキュッキュッキュッキュッキュッキュッキュッキュッキュッキュッキュッキュッキュッキュッキュッキュッキュッキュッキュッキュッキュッキュッキュッキュッキュッキュッキュッキュッその時、ステバジェティズム何でしょう、ジャンボーリーピタッとくっついたの、意識ね、ピタッと、ああ、ジャンボーリーですね、それどうかいいんですよ。そのなきときに先生、顔にやろうと困るときにそしてその次ね、先生の顔を見て、ヤモロが怖くて泣いたんじゃないですか。聖書の名前、サムエルに公開だったんですよ。これで私はね、立ち上がった。何の答えだったかと言ったら、ここに、しかし、主は、サムエルに言われた、容姿や背の高さに目を向けるな、私は彼を退ける。人間は見るようには見ない。人は目に映ることを見るが、主は心を見る。顔じゃない。熱い顔じゃなくても、心がね、イエス様で愛情に満ちてくれば、それでいいんじゃないかなと。それから一緒になったんです、この顔でも。まあ、今は精霊できないよ。でもね、あの顔でも、本当にイエスが愛を持っていれば、もう誰が何となっても大丈夫です。で、顔の上でもう一つ思い出しましたけども、私は犬が嫌いで、どこの家に行っても犬が来るんです。小金井というところに賠償釜之助さんという衛生弁のお師匠の方がおりました。そこに犬がいる。犬の名前は門と言いました。その中に門番という犬だったんですね。で、私がいて、いつ行ってもこういうの。賠償さん悪いけども、犬裏につないでいてください。分かった、分かった。口だけで選ぶ繋いだほうがいつも喧嘩の原因番だもん。そして私ね、どうして犬が私を嫌いなのかなって考えたんですよ。だから顔じゃなくてね、だから心じゃないかなって。犬は人の心を読むそうです。本当に犬を好きだと顔がごつい顔だってもなじいてくる。どんな妙な顔していても心が犬を嫌いだと犬が敏感に聞こえてくる。そうかと思ったんですね。それで私のことテレビを見ていました。犬じっとこのことだなんです。犬は必ず叱るんですよ。どういう方で変えたかというと、ムツゴロウさんとユタヤの仲間だって番組です。ムツゴロウさんも美男子になれたもんだな。失礼だけど。でも、あのムツゴロウさんのあの顔でね、どんな動物も近づけんの。で、こうして見てたんだけども、失礼だった。うちの本当に犬が好きです。動物好きです。 そして、まあね、日本は高台の名前に近づいてくる。話しかける、人間の言葉で。そして、絶対こんなことやらないんだ。まあ、このようにこれやるんです。使わない。で、いつの間にか、動物全部食べてこれだけだったみたい。やっぱり、こっちが好きにならないと、相手が好きになってくる。人間でもそうですよ。嫌いだな、嫌いだな、一心で一心で相手も嫌いだな。好きだな、好きだなと思うと、懐いてくる。まあ、おはよう。おいじゃダメだよ。なんて可愛いもんな。全然可愛くないでしょ。口から出してると、だんだんだんだん心が、そんなときに。おはよう。元気？なんて可愛いな。そして、3回、4回、5回って言ったら、掘り出すの。そして、その後言ったら、尻尾振るようになる。それから何回言うか言ったら、今度は、コロンと引き返って、こうする。高速の印がする。そして、こう撫でてやるでしょ。コロンと嬉しそうに。そして、私が、小金井から、静岡へ、転勤になります。もっとのことが頭が離れない。もう会いたいな、もう会いたいな。そして1年ぐらいして、小金井に行ったんですね。大将さんのいる、裏にいる。そうして。もうね、そしたらもう嬉しそうに尻尾振って、そして立ち上がってきた。もうね、シャツ見たでしょうか。やっぱりね、こっちが好きにならないと、相手が好きになるからな。教会に、この人嫌いだな、あの人嫌いだな、いつまでも、なんか、相手に変わってほしいと言わなくても、相手に変わりません。こっちが変わるのがずっと相手が変わるのが決まってくる。さて、最後私はそのような劣等感を持っていましたけれども、次の正義で本当に救われました。これ言うと第一の手紙の12章12節から読んでいきますと、こう書いてありますね。教会は体である。教会は体、一人一人は部分だ。教会は一人一人は部分です。で、どの部分が欠けても、だから成立しても、唯一のことがダメで、全部大事だ。足も大事、目も大事、耳も大事、手も大事、全部大事だ。大事なとこあると思いますか？これなくてもいいの。私の父は若くして特等病という病気でした。髪の毛一本もありませんでした。髪の毛だけなくて、まつ毛もありませんでした。で、一緒に送るでしょ。本当便利なんですね。あれでしょ。こうなんですね。 공사했고 선택했다고 내가 하다투마한테 보호센터가 주셨습니다. 私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は これも役目なんでしょう、これ。そうで。朝がこう来て長いでしょ。私の父はこれがありませんでした。ですから、朝がまともに変になる。あるところにないと不便だ。どの人にとっても、これ不要なものがありますので、松田幸喜は説教ができない。下手くそ。国会はまずいかな。英語ができない。顔が見にくい。でも、いいなと。なぜ、足の小指で。でも、いいと思う。やっぱり、こういう名前と別なんですけども、そんなことがつかない。ですから、何も耳になってもいいし、目になってもいいし、口になってもいいし、鼻になってもいいんですよ。私は、こういう耳のいいんだなってことは、普及。だから、ここからこっちを見て、羨ましく思う人がないのか。人と、比較する人は何人ですか。私は私。私は足の小指の役目を果たせばいいんだ。ある人は耳の働きしてるし、ある人は目の働きしてるし、ある人は口の働きしてるし、私は足の小指、ここで再現すると、人がどう思うか。あと本人はすっきり。今は、すがすがしい気持ち。あと何年いるか知りませんけども、小指としての働き、そのこちらでベストを尽くそうと思います。
このメディアは、オーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは、福音を広めるために、お説教やセミナーなどの音声・映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。